をさせていただきます。本日の聖書箇所はヨハネの福音書6章1節から15節、ヨハネの福音書6章1節から15節。その後イエスはガリラヤの湖、すなわちテベリアの湖の向こう岸へ行かれた。大勢の人の群れがイエスに付き従っていた。それはイエスが病人たちになさっている、いた印を見たからである。イエスは山に登り、弟子たちと共にそこに座られた。さて、ユダヤ人の祭りである杉越が間近になっていた。イエスは目を上げて、大勢の人の群れがご自分の方に来るのを見て、ピリポに言われた。どこからパンを買ってきてこの人々に食べさせようか。もっともイエスはピリポを試してこう言われたのであった。イエスはご自分ではしようとしていることを知っておられたからである。ピリポはイエスに答えた。命名が少しずつ取るにしても200デナリのパンでは足りません。弟子の一人シモン ペテロの兄弟アンデレがイエスに言った。ここに少年が大麦のパンを5つと小さい魚を2匹持っています。しかしこんなに大勢の人々ではそれが何になりましょう。イエスは言われた。人々を座らせなさい。その場所には草が多かった。そこで男たちは座った。その数はおよそ5000人であった。そこでイエスはパンを取り、感謝を捧げてから座っている人々に分けてやられた。また小さい魚も同じようにして彼らに欲しいだけ分けられた。そして彼らが十分食べた時、弟子たちに言われた。余ったパン切れを一つも無駄に捨てないように集めなさい。彼らは集めてみた。すると大麦のパン5つから出てきたパン切れを人々が食べた上、なお余ったもので12のカゴがいっぱいになった。人々はイエスのなさった印を見て、誠にこの方こそ世に来られるはずの預言者だと言った。そこでイエスは人々が自分を王とするために無理やりに連れて行こうとしているのを知って、ただ一人また山に退かれた。以上です。
皆さんおはようございます。お祈りをしましょう。ご在地の父なる神様、今日もあなたによって一日が与えられました。この一日、今日も朝何気なく起きて、何気なく車に乗って教会に来たかもしれません。しかし、あなたから与えられている一日一日はあなたからのギフトです。明日どうなるか分かりません。明日命が取り去られるかもしれません。そのような中にいます。私たちのこの世の命は脆いです。主よ、その中にあってあなたから永遠の命が与えられていること、本当に感謝いたします。そしてあなたがこの世に私たちを置かれる間、一日一日を感謝して、あなたのために精一杯生きることができますように、あなたの証人としてあなたを述べ伝えることができますように、主よ、どうか導いてください。これから与えられるあなたの御言葉を感謝いたします。この御言葉を私たちの霊的な食事家庭として用いてください。感謝して尊敬様の名前によってお祈りいたします。アメン。今日からですね、去年の8月下旬以来中断していたヨハネの福音書の学びに戻ります。今朝これから学びを再開するこの6章は、イエス・キリストのこの地上における宣教を考える上で大変重要な章です。それはキリストの評判が群衆の間でこれから行われるこの奇跡によってクライマックスへと達するからです。しかし、その評判も、 この時を境に次第に低下していきます。それはキリストがこれからご自分がこの世に来られた意味を明らかにされるからです。今朝これから学んでいくキリストが5000人に食べさせるというこの出来事は、4つある福音書、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、すべてに記録されています。さらに注目すべきことは、この5000人を食べさせるというこの奇跡が、キリストが行われたさまざまな奇跡の中で4つの福音書すべてが記録している唯一の奇跡であるということです。その重要性、それだけ重要なんです。さて、その重要性は一体どこにあるんでしょうか。今朝、今園田兄弟に読んでいただいた箇所から3つのことを見ることができます。まず第一に、この奇跡が、これから行われる奇跡が何でこれほど重要なのかということを考える中にあって、まず第一のポイントとして、この奇跡はキリストの評判が高まる中で行われたということです。この奇跡はイエス・キリストの評判が高まっていく中で行われたということです。1節から3節を見てください。まず1節での冒頭でに、その後という言葉が出てきています。その後、とても簡潔です。非常に簡潔で、ついつい見過ごしてしまう言葉です。しかし、このその後というこの言葉はですね、ここ6章に至るまでに何かが起こったということを私たちに教えています。さて、一体何が起こったんでしょうか。まず第一に、皆さん覚えているでしょうか。キリストのことをこの世に告げ知らせるために先駆けとしてきた人がいました。その名はバプテスマのヨハネです。この4章に至るまでの間に、実はバプテスマのヨハネが捕らえられてしまいました。牢獄に入れられてしまいました。そしてその後殺されてしまいました。このこともですね、まあ後で見てほしいと思うんですけども、マタイによる福音書14章1節から12節、マタイによる福音書14章1節から12節、またマルコによる福音書6章14節から29節、マルコの6章14節から29節に書かれてあります。バプテスマのヨハネの役目というのは何だったでしょうか。それはさっきも言いましたように、人々をキリストに向けさせるために先駆けとして来ました。悔い改めなさい、メシアが来ます、キリストが来ます、悔い改めなさいと言われてきました。そしてそのヨハネが役目を、自分の役目を終えてこの世を去ったことで、キリストの評判が一層高まっていきました。それが一番目です。とても大切なことです。もう一つはですね、さらにですね、この時イエス・キリストはすでに十二弟子に悪霊を追い出す力、そして権威、そして病気を治す力と権威を与えて、まちまちに使わされていました。このことからも分かりますように、キリストに従っているこの弟子としての評判も広まっていったんです。そしてここ今日の6章、ヨハネの福音書の6章の2節を見てください。2節でも、大勢の群衆がキリストご自身がなさった、キリストご自身がなさった病人たちに対する印、すなわち奇跡を見て、キリストに従っていたと書かれてあります。3節を見ますと、群衆がその押し寄せる中、イエス・キリストに押し迫る中で、キリストは弟子たちと山に登っていかれました。これから行われるこの5000人を食べさせるというこの奇跡を行うことによって、さっきも言いましたように、キリストの評判がついに頂点へと達していきます。しかし、群衆たちの関心というのは、ただ単にキリストが行う印に対するものでありました。イエス・キリストがこれだけ素晴らしいことをしているということを見て驚くだけで、 その行いを見るだけで、キリストがなぜこれらのことを行われるのか、またキリストがなぜ彼らの前に現れたかということを深く考えるようなものではありませんでした。彼らが持っているものはただ単に関心でありました。信仰ではありませんでした。さて、キリストがなぜこの世に来られたか、またなぜこれらの奇跡を行われたかということを本当に理解していなかったのは、イエス・キリストに付き従っている弟子たちとで同じであったんです。さて、この奇跡は次に2番目として、群衆だけでなくですね、弟子たちのためにも行われたんです。ただ群衆たちのために行われたのではなくて、従っている弟子たちの信仰ということに対してもこの奇跡は行われました。2番目として、この奇跡は弟子たちの信仰を試すためにも行われたんです。弟子たちの信仰を試すためにも行われました。4節から9節に目を留めてください。まず4節で何て書いてありますか。ユダヤ人の祭りである杉越が間近に迫っていたと書かれています。この杉越の祭りというのは、実は今時ですね、春行われました。ですからこの5000人を食べさせるというこの奇跡が春に行われたということがわかります。そしてそれを目撃した群衆の中の多くの人たちがですね、この5000人の中にいた多くの人たちが、実はガリラヤからこの杉越の祭りのために聖地エルサレムへと向かっていたんです。さて、これら大勢の群衆が、5000人もなるこの大勢の群衆がご自分のところへ向かってくるのをキリストは見られました。今ヨハネを見ていますけども、マルコのによる福音書にはですね、彼らが、この群衆が羊飼いのいない羊のようであるのをキリストが深く憐れまれたと書かれているんです。ですからこの群衆が本当にかわいそうな羊飼いのいない羊のようであるのを見たイエス・キリストが、その深く憐れみを持って見られたんです。そしてそのキリストが今度は弟子の一人であるピリポに対して次のように言われました。5節を見てください。ピリポ、どこからパンを買ってきてこの人々に食べさせようか。ピリポ、こんなに多くの人たちがいますよ。この人たちが食べられるようにどこで食べ物を買いましょうか。そういうふうに聞かれました。しかしイエス・キリストはここでピリポを信頼するがゆえに、彼の判断に任せるためにこのことを聞かれたのではありません。そうではありません。6節にも書かれてありますように、キリストの目的というのは何だったんでしょうか。キリストの目的というのはピリポを試すことでありました。ピリポの信仰を試すことでありました。ですからキリストご自身はもうこの時なすべきことを知っておられたんです。そのように6節に書かれてあります。さて、このピリポを試すという、この試すという言葉はですね、人がその人が一体どんな人物であるかということを発見する、そういう意味を持っています。その人がどんな人物かということを発見する、そういう意味を持っているんです。さて、このピリポとは一体どんな人物だったんでしょうか。簡単に言いますと、ピリポというのは計算で物事を判断する人でありました。何節を見てください。イエス・キリストがこれらの大勢の人たちにどこでパンを買ってあげようかというふうな質問に対して、ピリポは答えました。めいめいが少しずつ取るにしても200デナリのパンでは足りません。このことからも分かりますように、ピリポというのはですね、この5000人に食べさせるためには200デナリ分のパンが必要となるという、その計算をすぐにしたんです。計算に強い人でした。頭は悪くなかったんです。当時ですね、普通の働き人が受ける日当というのは 1デナリ、約17セントでありました。したがって週、その人がですね、週に6日間働くとしても、200デナリ分のパンを、この200デナリ分、この5000人を食べさせるには、約 8ヶ月分の給料が必要だったんです。さらにですね、この5000人と書いてありますけども、この5000人というのは、男性だけの数です。そこにはですね、男性だけではなかったんです。女性もいれば、子供たちもいたんです。ですから、女性と子供たちを混ぜたら、その倍は軽く言いました。このことからも分かりますように、5000人を食べさせるということは、ピリポも数字をこの計算したように、人間的な数字の面では到底不可能なことでありました。無理なことであったんです。状況的に無理だとピリポはもうすぐに判断したんです。自分で計算して頭がいいですから判断したんです。状況的に無理だと考えていたのは実はピリポだけではありませんでした。8節9節を見てください。8節9節に今度は誰が出てきますか。ペテロの兄弟アンデレが出てきます。しかしアンデレにはピリポと違うところがありました。それは何でしょうか。それは今見ましたピリポが考えたように人間的に不可能な状況にありながらもキリストを信じ行動を起こすという信仰がアンデレにはあったんです。ピリポは彼にも信仰があったんですけども、彼の信仰はただ計算づくで頭で考えて、あ、これは無理だ。何も起こさなかったんです。しかしアンデレはその中にあっても行動を起こしました。どんな行動を起こしたでしょうか。9節を見てください。9節でアンデレは、あ、イエス・キリストが言われる。イエス様、ここに少年が大麦のパンを5つと小さい魚2匹を持っていますよ。そういうふうに行動は起こしたんです。ピリポのように自分の計算によって無理だと最初から決めかかっているものとは違って、アンデレはこの少年を見つけてまずキリストに知らせることはしたんです。しかしそんなアンデレの信仰も5000人以上がの人々がひしめく姿を目の前にして揺らいでしまいました。信仰はあったんです。ピリポもありましたけども、それ以上に行動を起こす信仰がアンデレにあってしたんですけども、そんなに大勢の人たちがいるのを見てしまって信仰が揺らいでしまいました。言いました。アンデレは言いました。こんなに大勢の人々にとってこんなちっぽけな食料が一体何の意味を持っているのでしょうか。弟子でありながらもですね、厳しい状況を目の前にしてそれをも克服することができる、それをも克服することができるイエス・キリストの力を信じることができなかったんです。あなたはどうでしょうか。あなたはもうどうでしょうか。彼らピリポとアンデレと同様に、あなたの目に映る状況やあなたの計算できる範囲で、あ、神様にできることはこれまでだと勝手に決めつけてはいないでしょうか。どうでしょうか。人間的に無理だと思える状況の中で、こんなことはたとえ神様でも不可能だと諦めてはいないでしょうか。皆さんの生活の中にあって、例えば壊れてしまった関係とかを見て、あ、こんなのは無理だ、どうしても無理だ、自分で決めかかって計算して神様にはできないと白旗を投げてはいないでしょうか。しかし皆さん考えてみてください。よく考えてみてください。あなたの罪が許されたこと、あなたの永遠、あなたに永遠の命が 与えられたこと自体、人間的には計算上到底不可能なことであったんです。あらゆることを、あらゆる数字をもって計算しても、私たちのあなたの罪が許されたこと、あなたに永遠の命が与えられたことは不可能だったんです。しかし神は御子イエス・キリストを通してそのことをあなたのためにしてくださったんです。この神ですよ、この神にできないことなど果たしてあるでしょうか。試すという言葉ができました。ピリピを試すという言葉が出てきていますけれども、この試すという言葉にはですね、他に試練という言葉があります。試練、試練に遭う、試練を通らされる。試練の目的とは何でしょうか。試練の目的というのは私たちを痛めつけること、苦しめることではありません。そうではないです。その目的というのは文字通りこの漢字で試練という言葉を皆さん頭に思い浮かべてください。その文字通り試練というのは、その目的というのは、その経験を通して私たちを信仰にあって試すこと、そして練ること、そしてそのことによってよく訓練されたものとすることです。それが試練です。しかし試練を通して私たちが学ぶのは忍耐だけではありません。忍耐だけではありません。私たちは試練を通らされることによって、神が私たちの計算や計画をはるかに超えたお方であるということを学ぶようになるんです。こんなことは無理だ、こんなことはダメだと思いながら、そこにあって試練を通らされることによって、ああ神様には不可能なことがないんだ、私の計算では置くことができないんだ、それだけ大きな方なんだということを学び、神を褒めたたえるようになることです。またそのようなお方に頼るしか仕方がないといった状況に私たちが置かれるんです。それが試練です。私たちが、神が私たちの計算内、計画内に置くことができないお方であることを知る、これが試練を通して私たちが学ぶことです。それが神様によって試させられる、そういうことです。さてキリストはこれから人間の計算や計画では計算や計画では考えられないようなことをこれからなされます。さてこの奇跡は第3番目としてどういった重要性を持っているんでしょうか。3番目としてこの奇跡はまさにキリストが神の子であられることを表しているんです。これから行われるこの素晴らしい奇跡はキリストがまさに神の子であられることを表しているんです。10節から15節を見てください。さてこのような弟子たちの弱い信仰を前にして、キリストはこれからなすべきことを行われます。10節を見てください。10節でまずキリストは人々を草の上に座らせるように命じられました。しかし考えてみてください。5000人以上の、しかもその中には機関棒の子供たちもいたんです。5000人以上のですよ。そんな群衆をですね、おとなしく座らせることさえ人間の力では不可能なんです。しかしこれもキリストが神の子であられたからこそできたんです。そのことさえですよ。この奇跡にまず行く前に5000人以上の群衆を座らせることさえ人間には不可能なんです。それをも行われたんです。さらに11節を見てください。11節でキリストはパンを捕らえた後、感謝を捧げられました。感謝を捧げたんです。このことは感謝を捧げているおられる天のお父様、御父と 神の子、御子であられるご自身が一つであられることを表しているんです。このことを通してイエス・キリストと天の父なる神が一つであられることが私たちに理解できます。そして最後に、キリストはご自分でパンを裂かれた後、弟子たちに配るように命じられました。このヨハネの福音書には弟子たちに配るようにとは書いてないんですけども、他のマタイ、マルコ、ルカを見ると弟子たちに配るように命じているんです。しかし分配することを弟子たちには許されましたが、パンをイエス・キリストはご自分で裂かれたんです。弟子たちにはさせなかったんです。これはとても大切なことです。このこともですね、自分でパンを裂かれて弟子たちに与えられたということは、このことも、この奇跡がですね、これから起こる奇跡が神の子としてのキリストに与えられた権限であることを表しています。イエス・キリストが神の子であられたからこそできたこと、できた、そういうことを、このパンを裂くということを自分でされたということで理解することができます。さて、キリストは少年が持っていた5つのパンと2匹の魚から、11節12節を見てください。群衆に欲しいだけ、また十分食べることができるように、できるほど群衆に与えられたんです。いっぱい食べて満腹したんです。それだけじゃないんです。それだけじゃなくて、余ったパン切れがをですね、一つも捨てぬよう集めたんです。この一つも捨てぬようということもとても大切なことなんです。無駄にしなかったんです。これも神様からの恵みを一つも無駄にしてはならないということが含まれていると思います。一つも無駄にしないで集めた結果どうなりましたか。パンが12のカゴにいっぱいになるほど有り余ったんです。素晴らしいと思いませんか。4つの福音書すべてに記録されているこの唯一のこの奇跡の重要性というのは、実にわずかな子供が持っていたランチなんですよ。子供が持っていたお弁当、パンと魚で5000人以上の人たちを食べさせたというこの巨大さ、この奇跡の壮大さにあるんです。この奇跡はですね、人間の目からでは最もとて到底不可能だったんです。そんな到底不可能なことを成し遂げられたキリストというのは、実に神の子であられます。素晴らしい方であります。イエス様ってすごい、イエス様って本当に素晴らしい。でも皆さん、それが今日の聖書の箇所のポイントではありません。この聖書の箇所をここまで見て、あ、イエスキリストってすごいな、イエス・キリストってなんかマジシャンのような人だな、それで終わってしまったら終わりなんです。そうじゃないんです。この聖書の箇所でには最も重要なことが書かれているんです。この奇跡は私たちに最も重要なことを私たちに教えているんです。それは私たちが、それはですね、群衆を食物で満たされたように、キリストは私たちを霊的に満たしてくださるということなんです。イエス・キリストがまさに命のパンであられるということです。それがこの箇所の最も大事なところです。この奇跡の箇所を読んでですね、さっきも言いましたように、イエス・キリストってすごい人だったんだな、マジシャンのようだな、わずかな食べ物で5000人以上の人たちを腹いっぱいにしちゃったんだから、すごいな。群衆やお弟子さんたちが後についてくるのも無理ないな、と感謝と驚きで終わってしまったら、終わってしまうほど悲しいことはありません。実際ですね、この奇跡を目撃してお腹が満腹になった群衆も、この後、14節15節を見てください。 このキリストをですね、到来した預言者として讃えてるんです。ここで注目するのは来た預言者ということです。彼らは救い主としてメシアとしては讃えていないんです。ただ預言者として、このキリストもモーセのように天からマナを降らせた預言者のようだ、そういうふうにして讃えた上、自分たちの王とするために山に力ずくで自分のたちのところに連れて行こうとするんです。しかしキリストはそうさせないためにどうしましたか。たった一人で山に退かれていきました。この群衆たちはですね、ただ単に自分たちのことばっかり考えていたんです。腹いっぱいになった、こんな素晴らしい人をもうどこにも行かせたくない、自分の王としてしまえ、自分たちのにもっといっぱい食べさせてくれるぞ、こんな素晴らしい人はいない、そういうふうにしようとしたんです。皆さん、イエス・キリストは私たちの個人的な欲求や好奇心を満たすために来られたのではありません。そうではありません。またイエス・キリストはこのような素晴らしい奇跡を行ったことによって、他の人のように自分の社会的地位を向上させようとしたり、見栄を張るためにこれらのことをされたのではありません。それではイエス・キリストはなぜこれらのことを行われたんでしょうか。なんでこんな素晴らしい奇跡を行われたんでしょう。なぜこの世に来られたんでしょうか。それは私たち一人一人に自分自身の己の罪を認めさせるためです。そして私たちが最終的に自分自身が罪人であるということを神様の御前に告白し、悔い改め、そして御子イエス・キリストの十字架のもとで許され救いを得るためです。一時的に高まったこの評判も、また行われたさまざまなこのような奇跡も、すべてはキリストを十字架に向かわせるためにのものです。そしてご自身の十字架を通して父なる神の栄光が褒めたたえられるためです。そのためにこれらの奇跡を行われたんです。皆さん、イエス・キリストは神の御姿でありました。そしてこんな素晴らしい奇跡を行われました。しかしそんな神の御姿であるにもかかわらず、キリストは十字架へとこれほどまでに自分自身を低くされたんです。そして実に私たちの罪を背負って十字架にかかられるほどに卑しいものとなってくださったんです。最後にヨハネによる福音書6章35節をお読みいたしたいと思います。ヨハネによる福音書6章35節、イエス・キリストは言われました。私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して渇くことがありません。冒頭の祈りでも祈りましたように、私たちの命は、この世の命はいつか取り去られます。私たちがいくら満腹になってもまたお腹が空くんです。そしてこの命はいつか取り去られます。しかし私たちがもしイエス・キリストを受け入れるのであれば、私たちは霊によって永遠に 命が与えられるんです。そしてその命を与えるためにイエス・キリストは私たちのところに来られた命のパンであられます。今朝あなたはどうでしょうか。この命のパンであられるイエス・キリストをあなたの心に受け入れるでしょうか。受け入れることができるでしょうか。その準備ができているでしょうか。 そのことが一番大切です。何よりも大切です。どうでしょうか、このイエス・キリストを今日あなたの命のパンとして受け入れることができるでしょうか。またイエス・キリストを命のパンとしてすでに受け入れているあなたも ですね、それで終わりじゃないんです。受け入れてるから終わりじゃないんです。日々罪を捨て御言葉に従うことによってキリストが与えることができる平安、喜び、自由で心があふれるほどに満たされているでしょうか。考えてみてください。お祈りしましょう。愛する天のお父様、あなたは私たちの計算内でまた計画内で働かれる方ではありません。あなたは私たちの計算の範囲以外ではるかに私たちの思い考えを超越して働かれます。主よ、そのようなあなたを私たちの計算内やまた計画内に置こうとしている私たち、そのような罪を許してください。主よ、私たちこれからいろんな問題の中にある中にあって、これは神様には無理だろう、これはイエス様には無理だろうと思って自分の心で決めかけてしまうことがないように、どうかそのような罪があるのであればそれを悔い改め、神様、イエス様、あなたは私たちが無理だと思っている中にあって可能にされる方です。そのあなたに従って一歩踏み出してみます、二歩踏み出してみます、三歩踏み出してみますと、私たち信仰を持って歩み出していくことができるように助けてください。もし私たちが中にあって仲直りする必要があるのであれば、その信仰を持って踏み出すことができますように、不可能に思えることを可能にされるイエス・キリストを信じて、その奇跡を信じて歩み出すことができるように助けてください。主よ、またあなたは命のパンであられます。その命のパンであるあなたを受け入れることが何よりも大切です。どうかこの中にその命のパンであるイエス・キリストをまだ受け入れてない方がいらっしゃるのであれば、今日にもそのあなたを救い主として受け入れることができるように導いてください。感謝して尊きイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。